元気旅。夫と私、二人の海外での放浪生活は実に3年にも及びました。最初に行ったカナダに始まり、南米、ヨーロッパ、アフリカ、アジアと共に過ごした時間、そして思ったこと、エピソードや海外事情など思い浮かんだ順にエッセイに綴ってみたいなと思います。第66話、何度も訪れてしまうらしい。タイって本当にリピーターが多い国ですね。もう何回目ですって十何回目ですみたいな人に普通に会いますね。他の国ではないですよ。何度でも足を運びたい国ってそうないと思うんですけど、私はまだ一回しか行ってませんが、確かにその魅力は感じました。私が個人的に気に入っているタイは、月並みですけど安くて美味しいところですね。屋台の野菜炒めがもう好きでしたね。なんかその場でジャーって炒めてくれるんですよね。で、暑い中でも出来たての野菜炒めをご飯にのせるという、このシンプルな料理がいつも食べたいもの一番でしたね。卵もちゃんと入ってるんですけど、20、30バーツぐらいですかね。60円から90円ぐらい、まあ、100円以下ですよ。どうですかこの安さ。あと仏教国なのでお酒がどこでも飲めるのも良かったですね。私たちはカフェとかで涼みながらゆっくりっていうよりは、もうコンビニで1本買って、夫と2人で回し飲みするみたいな水代わりでした。ビールも野菜炒めと同じぐらいの料金だったと思いますね、国産のものはね。あとやっぱりショッピングになっちゃいますね。小物が可愛いんですよ、タイのお土産は。もう帰国も近かったこともあって、タイに行った時はいろんなものを買ったような気がしますね。タペストリーとか大きめの布とか、あと象のお香立て、定番ですね。あとはタイの手すき紙、サーペーパーって言ってましたけど、ちょっと和紙みたいな綺麗な紙でできたアルバムですね。タイの写真入れてアルバムにしようとか言いつつ一個もやってなくてアルバムは押し入れに入れっぱなしですね。どうなってんだろう。あと そうそう悩んでやっぱり欲しくて買ったのが象の形のティーポットセット、陶器でできてるんですけど、象の鼻からお湯が注がれる急須ですね。あれにトレーと、おちょこのような小さな湯飲みですけど6個もついてたんですよ。お買い得だったと思います。あと T シャツも何枚か買いました。あ、やっぱり結構買ってますね、思い出すだけでもね。でもどれを買うのも必死に値段交渉しましたよ。これでもかって時間かけて、もうね暇ですからね。でも売る方もねやっぱり結構必死なので、なかなかうまくいかないこともあって諦めたものとかもありますけど、やっぱりタイの皆さんも日本人の生活水準をよくご存知なので、もうなんか最後はもう日本人なんだからこれぐらい出しなさいよみたいな、たしなめられるぐらい商売上手ですよね。あ、そう、私はコットンの綿の真っ白いシャツも買ったんですよ。オーガニック系のこう気持ちいい生地で、でも一番安いやつで、すごい気に入って旅の間ずっと着てたんですよね。でも旅で着ると帰ってきてから着れなくなりますね、もうボロボロで。一日中汗だくで着たやつを手洗いして、またなんか一日おきぐらいに着たりしていたので、なんかもう真っ白じゃなくなっちゃって。はい、まあ、ショッピングの話をすると止まりませんね。タイの魅力ってこんなもんじゃないと思うんですけどね。そう、タイはショッピングだけじゃないんですよ。国内海外とアクティブに行動できたのもタイならではでしたね。アンコールワットに行ったのも、山岳キャンプも、それからミャンマーへの国境越えもタイでしたからね。やっぱり国際都市で人が 集まりやすいんでしょうね。国内はカンチャナブリとアユタヤのツアーはかなり良かったですよ。戦場にかける橋、自体は私はよく知らなかったんですけど、カンチャナブリのね、クエー川の鉄橋も渡れましたし、対面鉄道にも乗りましたね。思い出すと、山陽区農医の滝を見た後でしたから、ナムトック駅からどこに行ったんだろう、それは覚えてないんですけど、でもおすすめのツアーですよ。アユタヤはね、のんびりとした田舎の風景がすごくいいです。遺跡巡りもゆっくりのんびりできて、それもいいですね。いろいろ見ましたけど、やっぱり念仏像がいいですね。手に頭乗せて足を投げ出す仏像なんて日本にはいないですよね。タイは仏教徒が 95% だそうで、本当に至る所に仏教寺院が点在してるんですけど、どれも個性的ですね。金ピカのお寺、金ピカの仏像、どこに行っても熱心な信者が手を合わせていて、観光地なんですけど、そこに人の生活があるんですよね。まだリピートしていない私ですら、これだけ楽しめるんですから、タイの魅力は底なしですね。以上、エッセイとお話は高江洲真紀子でした。制作はフィードバックでした。